美肌になれる30のスキンケア方法。その1、もったいない気持ちを捨てるのが美肌の差をつける第一歩。化粧水の規定量は化粧品によって異なります。説明書に書いてある規定量を守ることで化粧水が謳う効果を発揮できます。化粧水を使うとき、手を使ってもコットンを使っても構いません。一番良くないのはチビチビ使うことです。人間心理から言えば、値段が高い高級なものほど大切に使おうという気持ちが強くなるため、チビチビ使う傾向が強くなります。高級高機能でも効果を十二分に発揮できていない場合が多いのです。一般的に化粧水は多すぎる分にはいいのですが、少なすぎるのは問題です。チビチビ使うと効果が半減したり、顔の一部にまみれない部分が出てきたりします。どんなに高級で高機能な化粧水でも、塗り損ねた部分があると意味がありません。無意識というのは知らずのうちに出てくるものです。いつも使っている化粧品の使用量と化粧品に書かれている規定量を見比べてみましょう。規定量より少なくなっていませんか？値段が高いから長く使いたい気持ちがあるでしょうが、ちびちび使うのはおすすめできません。少なすぎるくらいなら多めに使う方がまだマシです。少なくて効果が小さくなるくらいなら、少し多めに手に取ってたっぷり塗りすぎるくらいの気持ちを心がけましょう。化粧品の蓋を開けた瞬間から酸化が始まり、どんどん品質が落ちていきます。もったいないからとはいえ、ちびちびと長く使っていると効果が半減するだけでなく、化粧品の品質まで落としてしまいます。化粧品類の減りは早くていいのです。もったいないという気持ちは私たちの美徳の一つですが、美肌に関しては妨げになるだけです。もったいない気持ちを捨てるのが美肌への第一歩。規定量に罪悪感を抱かず、贅沢に使いましょう。もったいない気持ちを捨てて、化粧水は大胆に使う。美肌になれる30のスキンケア方法。その2、薄い膜を一つずつ重ねるように丁寧に塗る。スキンケアのプロといえば、手際の良い動きを連想します。お風呂上がりにすぐ化粧品をつけ、すぐ美容液を塗ったかと思えば、さらに乳液を重ねる。1分1秒を大切にして、無駄な動きがない。手際よくこなす姿はかっこいいです。熟練したプロのようですね。しかし、手際よくつけるという意味は、急いでつけるという意味ではありません。焦ると仕上がりが荒くなります。きちんと化粧品の結果を出したければ、ステップごとに馴染むのを待つことが大切です。お風呂から上がれば汗が引くまで待つ。汗が引いたら化粧水をつける。化粧水が肌に馴染んだら美容液をつける。美容液が肌に馴染んだら乳液をつける。膜を一つずつ重ねるように丁寧に塗りましょう。一つ一つの成分がじっくり肌に染み込むため、化粧品の効果を最大限に引き出すことができるようになります。焦らずに馴染むのを待ってから進めましょう。肌に馴染むのを待ってから次のステップに移る。美肌になれる30のスキンケア方法。その3、両親の顔を思い出すと美容で心がけるべき点が見えてくる。侮れないのが遺伝的側面です。あなたが存在しているのは両親がいるからです。両親からの遺伝子をあなたは受け継いでいるということです。笑い方は親子間で遺伝すると言われます。笑い方が遺伝すれば、シワのでき方も親子間で似てきます。シミのでき方も遺伝性があります。肌質も親子間で遺伝するため、紫外線による影響も親子間で似てきます。また、遺伝だけでなく、食生活も同じです。家族では食卓を囲んで食事をするため、栄養バランスが親子間で似てくることもあります。 両親の考え方、教育などが行動パターンで似てくることでしょう。そこで見てほしいのはあなたの両親です。あなたの両親はどのような顔の状態ですか。ちょっと顔を思い出してみましょう。将来の顔の状態はある程度両親に似る可能性があります。もし親にシミが多いならあなたにも将来同じようなことが起こる可能性があります。早いうちにシミ対策をする方がいいかもしれません。もしシワが多いならあなたにも将来同じようなことが起こる可能性があります。早いうちにシワ対策をする方がいいかもしれません。あなたの両親の顔に近い顔つきになる可能性があります。ちなみに父親と母親のどちらに似ていると言われますか。似ていると言われる側に似やすくなる傾向があります。もちろん遺伝とはいえ全てが遺伝するわけではありませんが、自分に当てはまりやすい要因の一つであることは確かです。傾向だけでも参考になるはずです。シミやシワができてからでは遅いのです。何を先手に打つべきか。両親の顔を思い出すことで美容で心がけるべき点が見えてくるのです。両親の顔を思い出しながら自分が将来なるであろう顔つきを予想して対策を立てる。美肌になれる30のスキンケア方法。その4、薄化粧の場合クレンジングが不要になる。基本的にクレンジングは必要です。メイクは洗顔料では落ちにくいため、洗顔前にクレンジングでメイクを落としてから顔を洗います。基本的なスキンケアですね。綺麗にメイクを落とすからこそ洗顔料で毛穴の奥まで汚れまで落とせます。しかし例外もあります。薄化粧の場合です。そもそも化粧が薄いなら洗顔料だけで綺麗にメイクを落とせます。洗顔料にも多少はメイクを落とす力があるからです。そもそもメイクというほどメイクをしていないなら洗顔料だけで顔を洗ってみてみましょう。もしいつも薄化粧を心がけているなら一度試してみる価値はあります。薄化粧や洗顔料のバランスによって状況は変わりますが、うまくいけば洗顔料のみでメイクがきれいに落ちてくれるはずです。クレンジングを省略できるため手間を一つ減らせますし、肌への負担も軽くなります。肌への負担はできるだけ最小限に抑えましょう。薄化粧ならいきなり洗顔料でメイクを落としてみる。美肌になれる30のスキンケア方法。その後、洗顔料で大きな泡を作りやすくする洗顔前の一工夫。洗顔料で顔を洗う前には洗顔料で大きな泡を作ることが大切です。たくさん泡を作るほど泡の小さな粒が肌の毛穴に入り、きれいに汚れを落としやすくなります。泡ですから肌に負担をかけることなく、きれいに顔を洗うことができるのです。きれいな洗顔の極意は泡立ちです。ただし、泡を作るのに苦労をすることがあるのも確かです。うまく泡立ってくれないな。そういう人はもしかして手洗いを忘れていませんか？顔を洗った後、洗顔料を手に取って泡立てるのはよくありません。いきなり洗顔料を手に取って泡立てようとしてもなかなかうまく泡立たないでしょう。手の汗が混じっていて泡立ちを妨げるのです。また手のひらのバイ菌が洗顔料に混じるのも衛生的ではありません。洗顔料で顔を洗う前にしておきたいのはきれいな手洗いです。単に水で手を洗うだけでは不十分です。薬用の石鹸やハンドソープを使って手をきれいに洗いましょう。洗顔料をハンドソープの代わりに使っても結構です。大切なことはとにかく手をきれいにすることです。きれいに手を洗った後、再び洗顔料を手に取ってこすり合わせてみましょう。泡立ちやすさが全然違うことに驚くことでしょう。洗顔料で顔を洗う前にきれいに手を洗う。 美肌になれる30のスキンケア方法。その6、落ちにくいメイクでは別々のクレンジング量を使うのが正解。メイクでは落ちにくいメイクと落ちやすいメイクを同時にする場合があります。例えばアイメイクは落ちにくいメイクの代表です。マスカラやアイラインなど汗や水に強いタイプのものがあります。そんな汗や水に強いアイラインをしながら落としやすいパウダータイプのファンデーションを使うこともあるでしょう。肌に適したクレンジング量の選び方に迷います。落ちにくいアイメイクに合わせてクレンジング量を選ぶべきか、落ちやすいメイクに合わせてクレンジング量を選ぶべきか、迷う必要はありません。異なるクレンジング量を使い分ければいいのです。クレンジング量は強いタイプと弱いタイプの2種類持っていると便利です。例えば落ちにくいアイメイクだけ洗顔力の強いオイルタイプのクレンジング量を使います。もしくは目元専用のクレンジング量でも OK です。その他の部分は洗顔料の弱いクレンジング量を使います。こうすれば肌への負担を最小限に減らせると同時にメイクを効果的に落とせます。仕事とプライベートなど状況によってメイクの濃さを変えることもありますから、様々な状況で応用できる方法です。メイクの落ちにくさに応じてクレンジング量を使い分け、肌への負担を減らすようにしましょう。落ちにくいメイク部分だけ洗浄力の強いクレンジング量を使う。美肌になれる30のスキンケア方法。その7、高機能な化粧品を使って肌が怠けることはない。肌が怠けないように高機能の化粧品を使うべきでない。世間でそうした声を耳にすることがあります。高機能な化粧品ばかりを使っていると肌が怠けてしまい、本来の機能が失われるという主張です。肌が怠けないようにあえて化粧水や乳液などを使わない日を作る美容法なども存在するようです。しかし私はこの方法に断固として反対します。まず前提として肌はそう簡単に怠けることはありません。肌の弾力はコラーゲンとエラスチンなどのタンパク質と水分量によるものです。汗や皮脂の分泌量は自律神経が制御しています。体の恒常性を保つために自律神経を鍛える方法は存在しますが、化粧品の影響を大きく受けません。毛穴の収縮には筋肉も関係していますが、影響があるとしてもわずかな影響です。高機能な化粧品を使って肌が怠けることはほとんどありません。むしろ何もしないことによる悪影響の方がはるかに大きいです。洗顔の後に何も塗らなければ肌が乾燥してシミやシワの原因になります。UV ケアをしていないと紫外線の影響によって肌が大ダメージを受けます。いくら肌を鍛えるからとはいえ、全く何もしないのはよくありません。肌を鍛えるつもりで何も塗らない方が余計に肌の悪影響になるのが現実です。美しい肌を保ちたければやはりきちんと肌を配慮することが大切です。怠けるという言葉に騙されてはいけません。洗顔できれいに汚れを落とす。化粧水で保湿して乳液でカバーする。UV ケアで紫外線をカットする。むしろ高機能な化粧品はどんどん使うべきです。今は科学技術が発達し、一昔前では実現できなかった機能を備えた化粧品がたくさんあります。肌に浸透しやすいように分子を小さくして浸透力を高めた化粧水。保湿力を高めた特殊な乳液などです。こうした高機能の化粧品はどんどん使うべきです。どんどん使うからこそそこで美肌の差がつくのです。高機能の化粧品はどんどん使う。美肌になれる30のスキンケア方法。その8、洗顔の後、肌が湿っていても、化粧水は必要。 洗顔の後、化粧水で保湿をして乳液でカバー。これを毎日続けていると、時折面倒でなんとか効率よくできないかと思います。ふと思います。洗顔直後は顔がしっとりしているから化粧水は不要ではないのか。化粧水を省けるのではないか。化粧水の存在に疑問を抱くのです。確かに洗顔したばかりの肌はすでに湿っていますから、そのまま乳液をつけても保湿はできるでしょう。かかるのは手間と時間ばかり。必要性を疑ってしまうのです。しかし、やはり化粧水は必要です。化粧水をつけた場合と省いた場合とで比較をすれば、状態の違いがよくわかります。化粧水の一番のポイントは浸透力と保湿力です。きちんと化粧水を使えば肌の奥まで保湿成分がしっかり浸透します。その上で乳液でカバーをすれば肌は潤い、みずみずしい弾力が生まれます。単なる水道水だけでは実現できない感覚です。湿っているかどうかで判断するのではありません。保湿や弾力という面まで考えると、やはり化粧水はなくてはならない存在です。化粧水をつける人と省く人とでは習慣としてシワのでき方にも影響します。手間を省いて効率化を図りたい気持ちはわかりますが、若々しい肌を保ちたければ普段から化粧水をつけるのが正解なのです。不要だと思っても化粧水をつける。美肌になれる30のスキンケア方法。その9。お風呂上がりはすぐ化粧水をつけない。洗顔直後、化粧水はできるだけ早くつけることが大切です。洗顔直後は顔に油分がないため、あっという間に乾燥してしまうからです。肌は乾燥すると角質が硬くなるため、化粧水の馴染みが悪くなります。さて、もう一つ似たような状況があります。お風呂上がりです。お風呂上がりも顔に油分がないため、あっという間に乾燥してしまうはずです。お風呂上がりもできるだけ早く化粧水をつけた方がいいのではないかと思うでしょう。しかし、お風呂上がりに関しては少し状況が特殊です。汗が吹き出ています。お風呂から上がった直後に化粧水をつけても吹き出てくる汗と混じることになります。これはこれで問題です。汗と混じることで化粧水の濃度が薄まり、機能も低下してしまうのです。汗が邪魔をして化粧水の浸透を妨げます。お風呂から上がり、体から汗が吹き出しているなら汗が引くまで待ちましょう。汗が引いてから化粧水を使うのが正解です。ただし、軽くシャワーを浴びた時など、汗をかいていない状態なら、待ち時間は不要です。早めに化粧水をつけて保湿しましょう。お風呂上がりは汗が引くのを待ってから、化粧水をつける。美肌になれる30のスキンケア方法。その10。手作り化粧品に挑戦するなら、デメリットもきちんと把握しておくこと。本屋に行くと、手作り化粧品というタイトルの本を見かけることがあります。そうです。化粧品を自分で作るということです。簡易的な化粧水なら、家庭で作れます。ヘチマやドクダミなどから抽出される水分は保湿力に優れているため、化粧水として使えるのです。手作りの方が心がこもっているような印象もあり、気になる人も多いのではないでしょうか。料理のように好みによって保湿成分などカスタマイズできる点もあります。植物を育てつつ、その植物から化粧水を作り、家庭で使うわけです。しかし、手作りという響きだけでベストであると思い込むのは要注意です。温かみがあり、カスタマイズできるのは大きなメリットですが、デメリットについても知っておくことが大切です。一番のデメリットは衛生管理が難しい点です。 手作りといえば作るのが簡単という思い込みがありますが、きちんとしたものを作るなら実は大変です。化粧品メーカーでさえ殺菌や抗菌はとても気を使う難しい課題の一つです。化粧品を家庭で作るとなると空気中の菌に数多く触れることでしょう。作る時には手の汚れにも十分注意が必要です。入れ物に使う容器も古いものは使わず、抗菌性の新品を使う必要があります。メーカーのように防腐剤を入れず、自然のままで作るなら日持ちしにくい覚悟が必要です。手作りという響きだけで良いものだと過信せず、デメリットがあることを知っておいた方がいいでしょう。しかし、家庭で植物を栽培しつつ、化粧品も作れるわけですから、好みが合う人は挑戦してもいいでしょう。植物に触れることでリラックス効果もありますし、何より作り物が好きな人にはうってつけです。植物を楽しめ、自分が育てた植物から化粧水を作るのは物語があります。結果だけでなく、プロセスそのものを楽しめるメリットもあります。日持ちしにくい、衛生管理が大変などのデメリットすら、楽しみとして考えることができるなら魅力的な方法でしょう。手作りの化粧品を楽しむなら、衛生管理は特に気をつける。美肌になれる30のスキンケア方法。その11。ナノテクノロジーによって、これまでの化粧品の常識が変わった。一昔前まで皮膚の専門医たちの多くは、塗り物による効果は乏しいという主張でした。理由は成分が深くまで浸透しないからです。化粧水をつけても角質層のバリアーによって奥に浸透しづらい状態でした。普通の成分では角質のわずかな合間に浸透するのは無理があったのです。ましてや真皮に届くことなんてありえない。例えば美白化粧水をつけても深くまで浸透しないから意味がないわけです。これは当時実験によっても確認されていました。皮膚科の医師たちの主張していた通りに塗り物による効果は乏しかったのです。しかし時代は変わりました。2000年に入りナノテクノロジーという分野が飛躍的に進歩しました。これは成分の分子を大幅に小さくさせる技術です。ナノという長さの単位は聞き慣れないことでしょう。1メートルの1000分の1が1ミリメートル。1ミリメートルの1000分の1が1マイクロメートル。1マイクロメートルの1000分の1が1ナノメートルです。1メートルを地球とすれば、1ナノメートルはゴルフボールくらいの大きさです。想像を絶する小ささなのです。この技術によって、これまでは不可能だと言われていた常識が覆されました。ナノテクノロジーによって分子が小さくなった成分は角質層を浸透し真皮まで達することが確認されたのです。以前は不可能だったことが可能になっています。技術の進歩は一昔前の常識さえ覆してしまう力があります。化粧品売り場でナノテクノロジーという表示を見かけますが浸透力が高いことを意味しています。あくまで最新技術を使った化粧品の話ですが、今そういう時代に来ているのです。ナノテクノロジーを使った化粧品を使う。美肌になれる30のスキンケア方法。その12。低分子の化粧品はムラができないように注意すること。技術が進歩してナノテクノロジーを活用した低分子の化粧品があります。よく見かけるのは低分子のコラーゲン、ヒアルロン酸、セラミドなどを使った化粧品です。分子の大きさを小さくすることで肌の奥まで浸透させることができるようになる効果があります。使ったことがある人ならわかると思いますが本当に驚きます。あっという間に肌に染み込んで消えてなくなるのです。これは効きそうだ。明らかにこれまでの化粧品とは違う効果に感動したのは私だけではないはずです。 技術の進歩とはすごいものです。しかし、こうした低分子の化粧品によく起こりがちなトラブルがあります。ムラです。さっと染み込んでしまうため、顔全体に塗ったつもりがムラができることがあるのです。多く塗ったところもあれば、少なく塗ったところもあります。塗り忘れているところも出やすくなります。染み込んで消えたのか、それとも最初から塗り忘れているのか、なかなか見た目や肌触りで判断しにくいことがあるのです。低分子であるほどさっと染み込んでしまい、よくわからなくなるのです。顔の一部は潤っている一方、別の一部は乾燥していることになりかねません。低分子の化粧品を使うのはいいのですが、ムラがないように塗るようにしましょう。きちんと顔の隅から隅まで行き渡るように、使い方には注意が必要です。低分子の化粧品はムラにならないようにつける。美肌になれる30のスキンケア方法。その13。乳液や美容液の浸透力を上げる2つの工夫。化粧品そのものの効果を上げるのは品質だけとは限りません。使い方を少し工夫するだけで乳液の浸透力を高める方法があります。それは乳液を使うときです。乳液の使い方は人それぞれです。指先を使って点を作るように乳液をつけた後、手のひらで広げる方法は理想的ではありません。ポイントは2つあります。顔に塗る前と塗るときです。顔に塗る前。まず乳液を手のひらに取った後、両手を重ね合わせましょう。手のひらを合わせると、手の温かみによって乳液の温度が上がります。油分は温かさが加わると分子が細かくなってサラサラになり伸びが良くなります。その結果肌への浸透力が向上するのです。手のひらを合わせるだけでなく揉んだり擦り合わせたりするとさらに効果的です。顔に塗るときはマッサージのように塗るのではありません。乳液がついた両手で顔を包み込むように優しく押し付けます。その状態を5秒から10秒ほど維持しましょう。浸透力がアップした乳液が手のひらのぬくもりと密閉効果によって肌の奥までより浸透していくのです。この裏技は乳液に限りません。保湿クリームや美容液など油分が含まれる商品は全て共通する裏技です。ほんの少し使い方を工夫するだけで乳液の機能性を高めることができるのです。乳液は手のひらで温めてから顔に塗る。美肌になれる30のスキンケア方法。その14。化粧水や乳液のパッキングは今すぐやめる。パンパンパン。女性の中には化粧水や乳液を顔につけるとき肌を軽く叩きながらなじませている人がいます。いわゆるパッティングです。化粧水をより深くまで浸透させたり、顔のくすみが取れて透明感が出てきたり、毛穴が引き締まったりするという言い分です。確かにそういうメリットがあることも確認されていますが、メリットばかりとは限りません。実はパッティングには大きなデメリットが2つあります。1つ目は赤ら顔の原因になりやすいことです。上から叩くと刺激が肌の奥まで伝わります。その刺激によって毛細血管が広がり赤ら顔の原因になります。顔は皮膚が薄くて繊細な場所ですから、弱い力でパッティングしたつもりでも強い衝撃になっているのです。二つ目のデメリットはシミの原因になりやすいことです。強い衝撃をむやみに与えることでメラノサイトや新陳代謝に悪影響を与えます。メラノサイトが異常を起こしたり、新陳代謝のリズムが乱れやすくなったりしてしまい、シミの原因になりやすいのです。実際、シミが多い人には、パッティングの習慣がよく見られます。 パッティングを習慣にしているなら、今すぐやめましょう。では、代わりにどうすればいいのかというと、単に両手で顔を優しく包み込むだけでいいのです。手のひらで顔を包み込むように頬を優しく押さえます。その姿勢を5秒から10秒ほどじっと維持します。これだけで成分は肌に十分浸透します。手のひらのぬくもりと密着効果によって肌の奥まで浸透します。全く肌に刺激を与えないため安全なのです。化粧水や乳液などをパッティングでなじませる習慣は今すぐやめる。美肌になれる30のスキンケア方法。その15。毛穴が目立ちやすいのはどういう肌質？問題です。肌質には大きく分けて4種類あります。水分量と皮脂の量が良好である普通肌。肌が乾燥している乾燥肌。皮脂の分泌が多い脂性肌。乾いた状態と油っぽい状態が混ざった混合肌。このうち毛穴が開きやすい肌はどれでしょうか？考える時間。正解は脂性肌と混合肌です。毛穴の大きさは男性ホルモンであるアンドロゲンと深い関係があります。男性ホルモンが多い人ほど皮脂の分泌量も多くなります。皮脂は空気に触れて酸化すると硬くなり、毛穴に詰まりやすくなります。皮脂の分泌量が多い人ほど毛穴が開きやすい傾向があります。もし、詰まったまま皮脂が分泌され続けると、ニキビになり、毛穴が損傷を受けます。男性ホルモンの量によって皮脂の量が影響を受け、皮脂の量によって毛穴の状態も影響を受けます。毛穴の大きさは、生まれつきの体質に依存する部分が多いのです。女性より男性の方が毛穴が目立ちやすいのはそのためです。男性の方が皮脂の分泌量が多いので、毛穴も自然と目立ちやすくなります。皮脂の分泌量は多い人ほど、こまめに油取り紙で拭き取る習慣を心がけましょう。皮脂が多い人ほど、こまめに皮脂を拭き取る。美肌になれる30のスキンケア方法。その16。毛穴は数ではなく大きさの問題。毛穴の目立ち方は個人差があります。毛穴の穴まで見えるほど目立つ人もいれば、毛穴が全く目立たない人もいます。毛穴の数が違うかのようですね。毛穴の量は個人差があるのかな。毛穴の量は増えたり減ったりするものなのでしょうか。実のところ、毛穴の数は早い段階で決まります。まだお母さんのお腹の中にいる妊娠6ヶ月の時点でほぼ完成してしまいます。その後、数が増えたり減ったりすることはありません。私たちが生まれた時にはすでに毛穴の数は決まっているわけなのです。その毛穴の数ですが、人の顔にはおよそ20万個もの毛穴があります。ただし、個人差は開きがあるようです。多い場合、35万個以上ある人もいます。なるほど、毛穴の目立ち方は数の問題なのか。いえ、そうではありません。毛穴の目立ち方に毛穴の数は関係ありません。問題は数ではなく大きさです。たとえ毛穴が多くても穴が小さければ目立ちません。一方、毛穴の数が少なくても穴が大きければ目立ちます。大切なことは毛穴のケアです。洗顔の時に肌をこすったり日焼けをしたりすると肌がボロボロになり毛穴が開いてしまいます。肌を痛めていると毛穴が広がって目立ちやすくなります。毛穴が大きくならないように日頃からのケアが大切なのです。毛穴が大きくならないように優しくケアする。美肌になれる30のスキンケア方法。その17。毛穴は手入れ次第で小さくできる。 暑い季節になるといつもより毛穴が目立ちやすいと感じたことはありませんか？その感覚、気のせいではありません。暑い季節は寒い季節に比べて 20% ほど毛穴が広がります。毛穴の大きさはもともと決まっているものではなく、体温によって変化します。体温が平温より高い時は体温を下げようと毛穴が開きます。体温が平温より低い時は体温が逃げないように毛穴が閉じます。もともと人間の体に備わる体温の調整機能の一つです。ただし体温だけが原因ではありません。毛穴の大きさは日頃からのケアが現れやすいところです。毛穴のケアを怠っていると毛穴に汚れが詰まり大きな毛穴が目立ったままになります。その状態が短時間ならいいのです。顔を洗って毛穴の詰まりを取り除けばまた自然と引き締まります。しかし詰まった状態が長期間続くと話が変わります。元に戻りにくくなるのです。毛穴はゴムのようなものです。伸びた状態がずっと続いていると毛穴の弾力が次第に失われ元に戻りにくくなります。そうならないためにも普段から毛穴の詰まりを取り除くケアが大切です。皮脂が目立てば毛穴に詰まりつつある皮脂を油取り紙で取り除きましょう。家に帰ればすぐクレンジングをしてメイクをきれいに落とし洗顔料で毛穴を清潔に保ちます。普段から定期的に毛穴の汚れを取っていれば毛穴の弾力が失われるのを防げます。あなたが若く肌に弾力があるほどその効果は期待できます。そうした当たり前のスキンケアを身につけた上で毛穴を引き締めるローションや美容液を使うとさらに効果的です。正しいスキンケアと毛穴を引き締めるローションや美容液を使って毛穴の目立ちを小さくさせる。美肌になれる30のスキンケア方法。その18。冷水による毛穴の引き締め効果はせいぜい30分ほど。洗顔の終わりに冷たい水で毛穴をキュッと引き締める美容法があります。冷水で洗顔する、もしくはぬるま湯で洗顔した後、冷水で締めくくる方法です。効果があるのは事実です。冷たい水の刺激によって毛穴がキュッと引き締まったり、顔の筋肉や自律神経などを鍛えたりするなど美容効果があります。ただし、毛穴が引き締まるという言い方に誤解が生じている部分があります。毛穴の引き締め効果が1日中持続するようですが、そうではありません。毛穴が引き締まるのはあくまで冷水を浴びた直後だけです。持続するとしても30分ほどと考えていいでしょう。洗顔を冷水で締めくくると気持ちよくて美容効果もある一方、デメリットもあります。毛穴を引き締められますが、持続時間の効果に制限がある上、化粧水や乳液の浸透を妨げてしまうのです。特別肌に悪い習慣ではありませんが、化粧品の効果を妨げやすいのです。一時的に毛穴を引き締める代わりに化粧水や乳液の浸透を妨げるか、それとも毛穴は引き締まらない代わりに化粧水や乳液の浸透を促すか、それぞれにメリットとデメリットがあり正解はありません。どちらを選ぶかはあなた次第です。冷水による毛穴の引き締め効果はせいぜい30分ほどと考える。美肌になれる30のスキンケア方法。その19。毛穴の汚れを指で取り出す方法には要注意。毛穴の詰まりは皮脂と古い角質が結びつき、油取り紙だけでは取り除きにくい。油取り紙は皮脂の除去には有効ですが、古い角質の除去までは十分な効果がありません。さらに、ホコリや化粧品と混ざれば余計に黒ずんで見えます。そんな毛穴の汚れが最も目立ちやすいのは鼻です。鼻は顔の中心にあり、出っ張っているため小さな汚れも目立ちやすいのです。 鼻の毛穴の黒ずみに悩んでいる人も多いことでしょう。この時、毛穴の汚れを指で取り出す人がいます。鼻をつまむような感じで力を加えれば、その圧迫によって毛穴の汚れがすっと出てくるのです。手軽な方法であり、快感もあります。癖になっている人も多いのではないでしょうか。手軽で効果的と思える方法ですが、実は注意が必要です。確かに指を使えば毛穴の汚れをすぐ取り出せますが、問題はその後です。毛穴を一時的に圧迫した反動で毛穴が以前より広がりやすくなります。その結果、余計に汚れが溜まりやすくなり、毛穴の汚れが目立ちやすくなるのです。一時的に効果はあっても、根本的な解決ではありません。むしろ悪化させやすいため、避けなければいけない方法なのです。これは鼻に限らず、すべての毛穴に言える話です。毛穴の汚れを取り除きたければ、基本は洗顔です。洗顔料の細かな泡が毛穴の奥に入り込み、汚れを取り除いてくれます。また、市販されている角栓除去用の化粧品を使うのもいいアイデアです。美洗用の商品も販売されているので、自分に合ったものを使いましょう。毛穴の汚れを指で取り出す方法は、効果的に思えても避ける。美肌になれる30のスキンケア方法。その20。油取り紙で皮脂は完全に取り除かない。皮脂をきれいに取り除く。そんな言葉に要注意です。顔のベタつきと聞くと悪い印象があります。確かに過剰な皮脂の分泌は化粧崩れや吹き出物の原因になるので皮脂を取り除くことが大切です。では、油取り紙で皮脂をきれいに取り除くべきかというと、そうではありません。皮脂を取り除くというのは、あくまで、適度に取り除く、という意味です。完全に取り除くのはよくありません。皮脂には、肌の水分量を保つ大切な働きがあります。もし、皮脂がなくなれば、肌はすぐ、乾燥して干からびてしまい、カサカサになってしまうでしょう。肌が乾燥すれば、角質が硬くなるため毛穴が詰まり、吹き出物もできやすくなります。皮脂を取り除くとはいえ、本当に、きれいに取り除いてはいけないのです。油取り紙で皮脂を取り除くとき、使い方に注意しましょう。感覚としては、べたつかない程度に取り除く、と考えると想像しやすいのではないでしょうか。皮脂は、決して悪者ではありません。美肌には欠かせない存在ですから、適度に保つよう心がけましょう。皮脂を取りつつも、取りすぎないことが大切なのです。皮脂はベタつかない程度に取り除く。美肌になれる30のスキンケア方法。その21。毛穴の奥の頑固な汚れを簡単に落とす方法。洗顔で皮脂はきれいに落ちても、なかなかきれいに落ちてくれない汚れがあります。毛穴の奥の汚れです。特に皮脂が多い人に起こりやすい悩みです。脂性肌の人は皮脂が大量に分泌されるため、毛穴の奥の汚れまでなかなか落ちてくれません。洗顔をしても肌の表面はきれいだけど、毛穴の黒ずみが残ってしまう場合があるのです。洗顔料が弱いのかな、別のタイプの洗顔料にした方がいいのかな。その気持ち、よくわかります。私も脂性肌なので、なかなか落ちてくれない毛穴の頑固な汚れに悩んだ時期がありました。実は、この悩み、あっさり解決します。両手で顔を滑らせるとき、わざと手をブルブル小刻みに振動させてみましょう。こするのではなく、あくまで小刻みに滑らせるというイメージです。細かな小刻みの動きと振動によって、小さな泡が毛穴の奥まで入り込んでいきます。毛穴の奥の頑固な汚れまでしっかり落とすことができるようになるのです。洗顔料を変えなくても、洗い方を変えるだけです。特別な技術も必要ない簡単な方法です。 早速、今日から実践してみましょう。毛穴の奥の頑固な汚れは、手を小刻みに動かしながら洗顔して落とす。美肌になれる30のスキンケア方法。その20に、一番失敗が少ないのは、やはり白い固形石鹸。洗顔料には、いろいろなタイプが存在します。クリームタイプの洗顔料、泡のタイプの洗顔料、パウダータイプの洗顔料などです。それぞれに特徴があるので、選ぶのに迷いますね。しかも、それぞれに香りが違っていたり、保湿力を高めたものがあったりします。中には、汚れを落としやすいよう、小さな粒が混じっている洗顔料もあります。実際に使って、肌に合ったものを選ぶわけですが、あまりに種類が多くて、迷いを感じる人も多いのではないでしょうか。化粧水や乳液はその場ですぐ、試すことができますが、洗顔料だけは、実際に顔を洗ってみないと効果がわかりません。使っては肌に合わず、別の元を使っては肌に合わずという繰り返し。しばらくすると余計に肌は荒れていくという悪循環。どの洗顔料が私にとってベストなの？洗顔料に振り回された時、今一度原点を思い出しましょう。やはり最も失敗が少ないものといえば一つしかありません。白い固形石鹸です。見た目はパッとしませんし、これという特別な成分も混ざっていません。白い塊である固形石鹸は、見た目は平凡で美しくも可愛いとも思えません。特別な成分も含まれていないので、物足りないと思うかもしれませんね。しかし、本来の洗顔は余分なものが混ざっていないからこそ理想なのです。洗顔とは、汚れをきれいに落とすことです。洗顔料も余分なものが混ざっていないのが理想的です。最近の洗顔料は高機能であるゆえに少し余分なものが混ざりすぎている印象があります。いい匂いがするもの、保湿力を高めたもの、粒が入ったもの。多機能ですが余分なものが混ざっていることがかえって肌に合わない現象を生んでいるのではないでしょうか。消費者を困らせたり、迷わせたりしているのではないかと思うのです。迷いに迷ったら、今一度、固形石鹸に戻ってみましょう。固形石鹸こそ、洗顔の原点です。シンプルとは、素晴らしいことです。固形石鹸は、少ない量で、しっかり、汚れが落ちます。手のひらいっぱいに泡立ちます。余分なものが混ざっていないので、洗った後、さっぱりして、気持ちいいです。シンプルは素晴らしい。本来の洗顔の意味を改めて感じる機会になることでしょう。固形石鹸は洗顔力が強すぎて肌に合わない人もいますが、少し工夫をすればいいことです。石鹸を手に取る量を少なくしたり、洗顔の時間を短くしてみたり、洗う時の手の動きを優しくしたり、など、調整してみましょう。特別な肌質なら、なおのこと特別なことはせず、シンプルに徹した方が、無駄も無理もありません。数多くある洗顔料のタイプの中で、最も失敗が少ないのは、やはり、固形石鹸なのです。シンプルな白い固形石鹸の重要性を再認識する。美肌になれる30のスキンケア方法。その23。塗るタイプの美容パックは塗る順番が大切。美容パックとはいえシートタイプのほか塗るタイプのものがあります。クレーパックが代表的です。シートタイプの美容パックとは違い、塗るタイプは時間がかかります。ここでよく起こりがちなトラブルがあります。塗り終わる頃には最初に塗った部分が乾いているのです。丁寧に塗っているうちに付け置きする時間が過ぎてしまうわけです。あまりパックを長くつけていると肌の水分を吸収して、かえって肌に良くありません。だからとはいえ、付け置きする時間が過ぎないうちに落としてしまうと、美容パックの意味がありません。さて、困ったものです。 ここでポイントになるのは塗る順番です。実は顔はパーツごとに温度が少し異なります。額や鼻は温度が高めである一方、頬や顎は温度が低めです。風邪をひいた時に額に手を当てるのも温度が高くなりやすいからです。この温度差を利用するのがポイントです。温度が低いところから塗り始めれば、乾く時間も遅くなるため、タイムタグを縮めることができるのです。塗るタイプの美容パックでは、次のような順番で塗りましょう。頬、顎、鼻、額。こうすることで、塗り始めと塗り終わりの時間差があっても、乾くまでの時間差を縮めることができるのです。塗るタイプの美容パックは、頬、顎、鼻、額の順番で塗る。美肌になれる30のスキンケア方法。その24。美容パックの時間が長すぎると、効果はむしろ半減する。美容パックには待ち時間があります。ものにもよりますが、数分から数十分ほど待たなければならないものもあります。美容パックに含まれる成分が肌に浸透するための大切な時間です。そんな時、誰もがふと思うことがあります。待ち時間が長いほど成分が肌に浸透して美容効果も高くなるのではないかと思うのです。どんどん私は綺麗になる。美容パックをしながらそう思う人も多いことでしょう。普通に考えれば確かにその通りが要注意ポイントです。美容パックは時間が経つと乾燥します。乾燥してしまうと肌に潤いを与えるどころか肌の水分を吸い取ってしまうのです。また肌から分泌される皮脂まで美容パックが吸収してしまい肌に悪影響を与える場合もあります。美容パックをしたまま寝ようとするのは言語道断です。美肌どころか肌荒れの原因になる可能性があります。美容パックに限らずあらゆるシートマスクは同じです。やはり説明書に書かれている規定時間をきちんと守ることが大切です。顔に浸す時間は短すぎても長すぎてもいけません。欲張る気持ちが出てきても待ち時間はきちんと守りましょう。待ち時間を守ることで最大限の効果が実感できるのです。美容パックを浸す時間は説明書の書かれている時間をきちんと守る。美肌になれる30のスキンケア方法。その25。デート前の美容パックは前日では早すぎる。美容パックの特徴は速効性です。バカンスで紫外線を浴びすぎてしまった肌の回復を助けてくれる力があります。しかし速効性がある反面、効果が失われやすいのも特徴です。美容パックをすると密閉効果によって成分が肌の奥まで浸透します。美容パックが終わるとふっくらした肌に感動しますが数時間経てば元通りです。肌の奥まで浸透した成分も乾燥によって失われてしまうのです。もちろんパックを外した後も乳液などでカバーすれば持続を長引かせることはできますが限界があります。そもそも時間が経てば皮脂が肌の内側から分泌され成分も一緒に押し出されてしまうのです。デート前に美容パックをする人がいます。好きな人とのデートには綺麗な肌で臨みたいですよね。デート前日の夜に美容パックで肌を整えますが理想的ではないのです。せっかく夜中肌がふっくらしてもデートをする頃には元通りになります。では、どのタイミングがいいのでしょうか。ベストタイミングはデート当日です。当日もできるだけ直前がおすすめです。本当に綺麗な肌を好きな人に見せたければギリギリが大切です。数時間の間、赤ちゃんのようなふっくらした肌を見せつけることができるでしょう。デート前に美容パックを使うなら前日より当日に使う。美肌になれる30のスキンケア方法。 その26。自宅でできる簡単パックの方法。わざわざパックを買わなくても、自宅で手軽にパックを作る方法があります。必要なものは、化粧水と5枚のコットンだけです。ステップ1。コットンに化粧水をつける。まず、ぬるま湯を使って普通に洗顔をします。洗顔の後、コットンで顔全体に化粧水をなじませましょう。顔がびしょびしょになるくらい少し量を多めにして化粧水をつけるのがポイントです。ぬるま湯で洗顔の後は毛穴がきれいです。毛穴も開いている状態になります。ステップ2。化粧水をたっぷり浸したコットンを顔の5箇所に置く。5枚のコットンそれぞれに化粧水をたっぷりつけます。額、両方、鼻、顎の5箇所にコットンを置きます。ステップ3。しばらく待つ。コットンが乗った状態でしばらく待ちましょう。ただし、コットンが乗っていない部分は、化粧水の蒸発が早いため、要注意です。大切なポイントは、乾く前、です。化粧水が乾く前に、顔に浸しているコットンで化粧水を付け加えましょう。こうすることで、化粧水をしっかり肌に浸透させることができます。乾燥の具合にもよりますが、5分から10分ほどが目安です。本格的なパックほどではありませんが、パックに近い美肌効果を体験できます。手軽に実践したい人は、ぜひ、試してみましょう。コットンを使って、パックをする。美肌になれる30のスキンケア方法。その27。乾燥するからとはいえ、安易に保湿スプレーを吹きかけるのは、要注意。乾燥対策には保湿スプレー。乾燥した肌には水分を与えることが大切です。そんな時目につくのが保湿スプレー。顔に噴射すれば水分が加わるため乾燥が和らぐと思います。確かにスプレーを吹きかけた瞬間は水分によって一時的に乾燥が緩和されます。しかし、これは逆効果です。軽く吹きかけたくらいでは肌の表面に水滴がつく程度です。むしろ吹きかけた水分が蒸発するときにもともと肌にある水分まで奪ってしまいます。乾燥対策のために使った保湿スプレーによってかえって肌の乾燥を悪化させてしまうことがあるのです。肌が乾燥するからとはいえ安易に保湿スプレーを吹きかけるのは要注意。乾燥対策で保湿スプレーを使うのはやめる。美肌になれる30のスキンケア方法。その28。乾燥した肌に水分を補う上手な方法。乾燥した肌に保湿スプレーを吹きかけるのは注意しましょう。たくさん吹きかければ単純に保湿されるわけではありません。吹きかけた水分が蒸発するときに肌にもともとある水分まで奪い取ってしまい肌の乾燥を余計に悪化させてしまうからです。保湿を忘れた水分補給は乾燥を促すだけです。水分を補うなら必ず保湿まで考えておくことが大切です。では肌の乾燥が気になるときどう保湿すればいいのでしょうか。乾燥しないよう水分と一緒に油分も含ませるのがポイントです。まず、コットンを用意しましょう。コットンに乳液を染み込ませた後、次に化粧水を染み込ませます。そのコットンを乾燥した部分に当てれば、油分と水分を同時に上手に補えます。油分がしっかり水分を掴んでいるので、乾燥しにくくなるのです。乾燥した肌に水分を補うなら、乳液を染み込ませたコットンに化粧水を含ませて、乾燥した部分に当てる。美肌になれる30のスキンケア方法。 その29。乾燥が進みやすい部分は、化粧水と乳液を重点的につける。基本的に、化粧水も乳液も、満面に塗ることが大切です。塗っていない部分があると乾燥が進み、肌トラブルの原因になります。しかし、満面に塗れば、十分かというと、そうではありません。満面に塗った上で、乾燥が進みやすい部分については、多めに塗っておきましょう。では、顔の中で乾燥が進みやすい場所とはどこでしょうか。目と口周りです。口周りは話をするたびに動き、目元は表情を作るたびに動きます。目と口周りは動きが多いため、誰でも乾燥しやすい部分です。目と口周りには化粧水や乳液をあらかじめ重点的につけるのがポイントです。小じわを予防する働きもあります。その他、顔の中で特に乾燥が進みやすい部分があれば重点的に塗っておきましょう。化粧品をつける正しい量はあなたの顔の特徴次第です。混同肌の場合、乾燥する部分の偏りをきちんと確認しましょう。前もって顔の乾燥の仕方をチェックしておくことは大切です。乾燥しやすい部分がわかれば重点を置くべきポイントが見えてくるのです。目と口周りは化粧水や乳液を重点的につける。美肌になれる30のスキンケア方法。その30。スキンケアを一通り終えた後、時間に余裕があるなら、蒸しタオルを顔にのせる。他の人と美に差をつけるには、みんなと同じことをしているだけでは差がつきません。どこかで他の人より一手間かけることが必要です。その一手間があります。クレンジング、洗顔、化粧水、美容液、乳液。これで一通りのスキンケアは終了です。この後、もし時間に余裕があれば、蒸しタオルを顔にのせてみましょう。1分から3分ほどその姿勢を維持しましょう。蒸しタオルに含まれる水分が保湿をぐいぐい補ってくれます。温かさが加わると、乳液の分子に水分が含まれやすくなり、肌への馴染みも良くなります。じわりじわりとした温かさによって肌の血行が良くなりますし、新陳代謝の活性化を促す効果もあるのです。時間に余裕がある夜や週末のスキンケアに取り入れてみましょう。家庭の蛇口から温水が出るなら難しいことではありませんね。ここまで手間をかける人はなかなかいません。いないからこそ、ここで美の差をつけやすくなります。プラスアルファの一手間で若々しさの維持がしやすくなります。スキンケアが一通り終わった後、時間に余裕があれば、蒸しタオルを顔にかける。美肌になれる30のスキンケア方法。まとめ。その1。もったいない気持ちを捨てて、化粧水は大胆に使う。その2。肌に馴染むのを待ってから次のステップに移る。その3。両親の顔を思い出しながら自分が将来なるであろう顔つきを予想して対策を立てる。その4。薄化粧ならいきなり洗顔料でメイクを落としてみる。その5。洗顔料で顔を洗う前にきれいに手を洗う。その6。落ちにくいメイク部分だけ洗浄力の強いクレンジング量を使う。その7。高機能の化粧品はどんどん使う。その8。不要だと思っても化粧水をつける。その9。お風呂上がりは汗が引くのを待ってから化粧水をつける。その10。手作りの化粧品を楽しむなら衛生管理は特に気をつける。その11。ナノテクノロジーを使った化粧品を使う。その12。低分子の化粧品はムラにならないようにつける。その13。 乳液は手のひらで温めてから顔に塗る。その14。化粧水や乳液などをパッキングでなじませる習慣は今すぐやめる。その15。皮脂が多い人ほどこまめに皮脂を拭き取る。その16。毛穴が大きくならないように優しくケアする。その17。正しいスキンケアと毛穴を引き締めるローションや美容液を使って毛穴の目立ちを小さくさせる。その18。冷水による毛穴の引き締め効果はせいぜい30分ほどと考える。その19。毛穴の汚れを指で取り出す方法は効果的に思えても避ける。その20。皮脂はベタつかない程度に取り除く。その21。毛穴の奥の頑固な汚れは手を小刻みに動かしながら洗顔して落とす。その22。シンプルな白い固形石鹸の重要性を再認識する。その23。塗るタイプの美容パックは頬、顎、鼻、額の順番で塗る。その24。美容パックを浸す時間は説明書の書かれている時間をきちんと守る。その25。デート前に美容パックを使うなら前日より当日に使う。その26。コットンを使ってパックをする。その27。乾燥対策で保湿スプレーを使うのはやめる。その28。乾燥した肌に水分を補うなら、乳液を染み込ませたコットンに化粧水を含ませて、乾燥した部分に当てる。その29。目と口周りは、化粧水や乳液を重点的につける。その30。スキンケアが一通り終わった後、時間に余裕があれば、蒸しタオルを顔にかける。